今夜ブルーポストで。
ブルーポストは毎日新聞の記者が取材で感じたこと、記事を書きながら考えたことをきっかけにリスナーの皆さんとつながる番組です。
毎週月曜日は記事を書くたびにうんうんとうなって悩んでしまう
小国彩子と
鈴木秀夫がお送りします。
こんばんは、オピニオン編集部の小国彩子です。
こんばんは、オピニオン編集部の鈴木秀夫です。
はい、
今回のテーマは
今回のテーマは、だいぶ前になっちゃうんですけども、2月の21日の夕刊の特集ワイドというところに、私が書いた、哲学者の鷲田清和さんと、二人哲学カフェをしてみたみたいな
差し哲学カフェ。
しかも実は飲んだのはコーヒーじゃなくて仙台の地酒だったもので、実は哲学晩酌って、
僕よく特集ワイドでは肺を傾けたとか、なんかそういう原稿書きがちなんですけど、大国さん珍しいね、そういうの。
ああ、っていうかでも嘘書けないじゃないですか。 だって飲んでたからさ、
ということは哲学カフェに哲学酒場をしてきたということ。
哲学酒場、まあね、そう、哲学晩酌。
うん。哲学カフェって分かんない人いるかもしれない。
あ、そうか。哲学カフェというのは、もともとフランスで始まった、草の根の対話というか、こう、本当平場のカフェでもいいし、公園でもいいんだけども、そこで、まあ、生きることとか、について、こう、哲学的な対話を、まあ、やるみたいな運動があったらしくて、でそれが1990年代とかにこう、まあ、翻訳書が出たり紹介されたり、でそれをまた実践しましょうみたいな感じで、あの時に確かだから大阪大学が中心になってこうやり始めたりとか、今もねいろんな、広がりを持って、哲学カフェって、
阪大の先生、大阪大学の先生だった、
そうですね、だから本当にその紹介したっていう意味では別に翻訳書があるみたいなんですけども、実際に導入したっていう意味では、まあ、鷲田さんたちが、まあ、やったみたいなこともあって、でじゃあっていうことで私と哲学カフェしてください。まあでもね、その本当にそれをお願いしたのも、実は鷲田さんって私多分20年近くのお付き合いで、でなんか一番最初に取材した時には彼はまだ大阪大学にいらしたんですよね、でその時からなんとなく面白がってくれていて、よくそれこそその先週震災の話をしたじゃないですか。私だからその2011年の秋に震災の後会社に再就職して、本当に記事が書けなくなっちゃった時期があって、でその時にたまたま鷲田さんと会った時に、結構正直に鷲田さん、私本当今回ダメかもしれないって正直言ったことがあって、まあちょこちょこその震災の話とかもしてね、でそしたら鷲田さんがぼーっと私の顔を見て、全く何の根拠も説明もなく、あんたは多分大丈夫やって言ったわけ、で私なんか知らないけどね、そう言われただけでなんか大丈夫な気がしたの。
何かこうなんだろう、そのカウンセラーではないんだけれども、あるいは教祖でもないんだけれども、メンターでもないんだけど、何と言うべきでしょうか。
わかんないんですけど、
そういうオーラがあるんだ
な、なんかね、なんかもう一つ踏ん張れる感じがしちゃったってことがあって、だからね、だから本当今回もちょっと前文記事の一番最初にも書いたんですけど、世界中で戦争や争いが止まなくて毎日人が死んでいて、私は原稿を書くたび悩んでばかり、世の中は簡単に答えの出ない問題であふれている、
だから
哲学者鷲田清和さんにお願いしてみた、私と哲学カフェしてくれませんかっていう、そういう始まりでですね、もう本当にそんな漠然とした
すごい取材依頼ですね、
取材依頼を送ったら、もうなんと彼が2枚の 紙にびっしり自分なりにメモを作って、で彼は実はあの授業をするときにもそういうメモをよく作られるんですけど、で、あの、現代思想の鷲田清和特集に、その彼のメモがね、鷲田メモがね、あの写真に載ってたりとかしてね、いいな、これ欲しいと思ってたら、まさに持ってきてくれたので、私はそれもらったんだけど。
そう、作ってもらったから。
いや、作ってもらったんじゃなくて、作ってきてくれてたの。
いや、だからそういう。
お願いしてない。
お兄さん向けの、うん、メモ。
そうそうそう。で、それもすごい感動だったんで、まあ、それは別にして、説明、あの、記事の説明を簡単にしてみると、
はいはい、
つまりはその、わかんないことばっかりだっていう私に対して、うん、その、わかんないっていうことだけは少なくともわかってるわけで、
うん、
その、わからないからって、わかりやすい物語に飛びつくんじゃなくて、むしろ、わからないけれども、これだけは大事だとか、これだけは見逃しちゃいけないんだっていうことをちゃんと判断し、わからないままでもそれにできるだけ正しく対処するみたいなことがすごく大事だって。それが、うん、まあ、あの、一番なんか、なんて、彼確か別の本でなんとかの体力とか書いてたりするんですけど、ごめんなさい、で忘れちゃった。
うん、
みたいなこととか、から始まったんですよね、
うん、
でだからその彼もウクライナの侵攻とかパレスチナ自治区、うん、ガザの話とか、うん、やっぱり改めて本一生懸命読んだんだって、
うん、
一生懸命読んだけど、うん、いろんな双方の当事者の人の話聞いたらますますますます分かんなくなるって、うん、やっぱり正直に、うん、あのだけどそういう時こそ絶対にもう分かんないから仕方ないよって開き直らないとか、あるいはとにかくそれでも歴史に、まあ、それこそ鈴木さんよく言うじゃん、その歴史の中にちゃんと置いてみるみたいな、
うん
うん、ちゃんとそれをやって、
うん、
で自分なりに考える補助線をちょっとでも増やそうって、
うん、
あの学ぶことだとか、あるいは自分がこうかもしれないって何か答えに飛びついた時でもその別の答えがあるんじゃないかって常に想像力を働かせ続けるとか、
そうだね、
うん、そういったことが大事だよっていう話なんかをしたりですね。
おっしゃる通りだと思います。
そう、今夜ブルーポストで、でなんかわからなさの話からですね、
うん、
いきなり鷲田さんがですね、
うん、
その2枚のメモをバンバンって
バンバン
出したところでですね、うん、もうこの辺で多分お酒は2合ぐらいいてたと思うんですけど、
鷲田的にはもうすでにそれなりの、
そうそう、私的にはもうそろそろ酔っ払ってたんですけど、あの多様性の世の中っていうけどあれは嘘だって言うわけですよ。で今の多様性はアパルトヘイトだって言い出すわけ。
ほうほうほう。
で、はぁ、みたいな、
うん、
はぁ、みたいな感じで、そこから、なんかいきなり多様性の話になっていくんですね。うんうん、で、まあ、この辺は、ぜひ、あの、なぜ多様性がアパルトヘイトなのかっていうのを、
うん、
あの、きっちりと、記事でお読みいただければ嬉しいんですが、まあ、あの、簡単に言うと、その多様性って、とても、実はしんどいことだけど、
うん、
でも今や多様性、なんてどうでもいいじゃんって誰も言えない、
うん、
多様性が大事っていうのには誰も抗えない。そうなると何が起こってるかっていうと、あ、そうねって、多様性大事よね、だから共存しましょうって、で、あ、皆さん皆さんで、で僕らは僕らでもそれでいいよね、あのとにかくそれであの共存みたいな感じで、結果的には住み分けてるだけじゃないか、
うん、
だからむしろ相互隔離は進んでるっていう、
うん、
多様性多様性って安易に言えば言うほど相互隔離が進んでるのが今じゃないかっていう問題提起があってですね、
うんうん、
でその社会の分断の話になっていくんですけど、
うん、
まあ結果的にはだからあのこのインタビューの中で分からなさと多様性と分断っていう3つのがぐるってつながる瞬間があって、
はいはいはい、
うわーって私も思って、
うん、
でそれをそのつながるまでのことを書いてみた感じかな。
うん、
で多分鷲田さんってあんまりこういうインタビューの時にあの まっすぐなストレートな政権批判ってしないんですよ。
まあもともとそういうタイプの人じゃないですよね、
うん、しないし、そういう依頼しても基本断る、うん、特にね、うんうんうん、あの反対にいた頃とかもきちっと断ってるようなところがあったんだけど、ねうんうんうんうん、今回は自分から
言い出した。
そうでは本題っていきなり、もうそろそろなんか帰ろうかなと思った時に、
もう結構終わってるよみたいな。
そう、うん、では本題とか言われて、ちょっと待って、これから本題ですかって言ったら、いきなり言われたのが、とにかく自分たちは関わることは諦めちゃいけないんだって。あのなぜなら国民が理解せず見抜かず学ばず考えず透明に見てくれてることを一番喜ぶのが政治家だからだって、
うん
って言って、それこそ安倍政権下の、 あの公文書偽造の話だとか、今の、まあ、いわゆる裏金問題なんかもそういう中で、あの行われたことなんだみたいな話が続くんですけど、うん、私インタビューの場で彼が政権批判したのは実は初めて聞いたので、えって思った。
なんでそこまで言っちゃったんだろう、橋田さん。
酔っ払ってたからじゃない
か、
哲学晩酌だったから
か、
あるいは
うん、
あるいは本当は彼の中では本題のことを、本題としてそれだけ出してしまって、それがそれだけがこう読まれるんじゃなくて、むしろそれまでの部分を読んでほしいから、彼が本で書くときにはそういう部分をあえて書いてないのかもしれないですよね。
普段はだから本題は分かりやすい物語として世の中に流布するからね、
うん、そうだからただのね、こう政権批判だけが流布してしまうのではないものをやっぱり伝えたいと思って、
う
ん
う
ん、
まあそういう自分の役割はそこではない、
うん、ないっていうことだったのかなと思ったり、うん、
かもしれない、
うん、だからそれも含めて、うん、まああのこのインタビューはだからメモ起こしがすごく辛くて、
うん、
何かというと最初はすごく面白いんですよ、うん、ところが途中から酔っ払った私がベラベラ喋ってるわけ。
はいはいはいはい、だからなんとか想像するわ。
なんかもう3時間半ぐらいのテープ起こしで後半なんか最後の1時間とか聞けたもんじゃないみたいな。
ありますね。いやそれは僕もあります。
ありますか。
僕あります、うん、
っていうのが一つ、
はい、
でもう一つはそうやって途中から日本酒が入ってきてるので、はいはい、あの再構成するにも、うん、なんかに時間がすごくかかって、
うん、
結局1ヶ月1ヶ月かかりました、これ書くのに。
僕もあの前の高橋源一郎さん2ヶ月は寝てた。
あ、2ヶ月かかったのもあったありますね。
ありますね。
そうだからすごい久しぶりに鷲田さんのインタビューを、まあ、できて、自分なりにちゃんと自分がせっかく二人哲学晩酌してもらったその温度感とか、自分が何か発見があった時の喜びとか、それを 120% ちゃんと今回は読者の人に届けたいと思ったし、それがあの話を聞かせてくれた人へのやっぱり精一杯の思いな気がしたので、うん、なんというかこうテープ起こしをそのまま言ってしまえば、鷲田ファンなんていっぱいいるわけで、うん、テープ起こし小国さんいいよあんた記事書かなくても、テープ起こししたのだけ読ませてくれよって言う人だって絶対いると思うんだけど、テープ起こししたものを読むよりはこの記事を読んでもらった方が、あの日の鷲田さんの話がちゃんと届くと思いますって胸張って言えるところまで、できるまで怖くて原稿を手放せなかった、
書き抜いた
書き抜いた
かな
かなっていうのはもう私はそれはいつも言い切れないですけど、
まあ、
っていうような記事でした。
なるほどなるほど。
今夜ブルーポストで、
わからなさの話はわかるし、まあ僕もよくその自分の言ってることは常に仮置きである、
うんうん
う
ん、
あそういうとね、しょっちゅう変説してもいいみたいに受け取られると、そういう意味ではないんだけども、常に暫定的な解決論がないことには記事は書けない、とは思ってはいるんだけども、だからそれをなんていうかそのね、 ドグマ化するというかですね、
はい、
しちゃいけんということはおっしゃる通りかなと思うんだけど、うん、みんななんで分かりやすく書いてくれない、いや分かりやすくは書いてるつもりなんだけど、
うんうん、
なんていうかな、なんなんかそのっていう、なんていうかな、うまく言えないや、
うん、
まあまあ、 一時期よく言われてたんだけど、なんで難しいもの難しいものまで受け取らずに分かりやすくしてほしいっていう欲求にマスコミの人間や大学の先生とかがここまで答え続けなければいけないのか問題みたいな、
分かり、
まあ、分かりやすいもいろんな言葉が意味があるのでね、
うんうんうんうん、そうだから例えばその、うん、言葉が難しい時にその言葉を説明して、それこそ新聞だったら中学生が読んでも分かるようにって書くのは、まあ、やっぱり新聞の役割だと思うんです。そうですね、
もちろんその通りです。
ただ例えばさ、鈴木さんってさ、デスクからお前の原稿は分かりにくいって言われたことない？あんまりない？
それは所属部署によるね。
ああ、私社会部が長かったので、うん、ものすごい言われたんですよ。
はいはいはい、
お前の原稿は分かりにくい。
それこそ分かりやすい結論言うとか、
そう。
善悪とかが。
そう。お前の記事はどっちが悪者か分からんって言われるの。
うんうんうん、
え？みたいな。あるいは、お前の記事はこの人がこの場ではこう言ってるのに、その後こういうの、これ矛盾してるだろうって。
人間は矛盾してるものです。
そうだから人間のそのどっちも本当みたいな分からなさとかを、うん、やっぱり新聞って嫌うのかなって。
嫌いますね。そうですね。
だからだって人間の言葉なんてこうやってポッドキャストやってても自分でも思うけど、
そうだね、
言ってることすごい矛盾してるなって自分で思うこともあるけど、うん、でもどっちも本当だったりするし、うんうんうん、できれば どっちも本当だっていう風にかける出力が欲しいのよ、
う
ん、本当はね、
うん
うん、でそれは出力がなかったからお前矛盾してるだろうとしか伝わらなかったんだと思うんだけど、
多様性は個人の中にもあるからね。
そうですね、
うん、逆にそれになんていうかな、個人の中では多様性のアパルトヘイトをすると、それはそれでなんかいろいろえげつないことも起きたりするしね、
うんうん、それはだからそうですね。だからやっぱりそれこそ自分がこうなんていうかこう自分語りをするときに、
うん、
一つ出来上がった語りを、
はい、
そこに閉じこもらずに、
はい、
常にそれを改定していけるかみたいな話。
まあね、まさに先週の閖上げの話の自分の愛憎なんてもう完全に定式化されちゃってるんですけどね、
うん、
矛盾してる自分を示すっていう説明スタイルが完成してしまって、矛盾してないっていう、頑張ります。
いやいやいやいや、それはそれでいいと思うんだけど、でもなんか私はほらすごい思い込みの激しい人間なので、何かこの思いはこの理屈で、例えばフェミニズムで、
はい、
説明できるとかね、
うん、
そういう局面っていっぱいあるわけですよ、はいはい、あ、マイクロアグレッションで説明できたとか、その瞬間すごく嬉しいし、原稿ができたことによってエンパワーメントされるんです、う
ん、
私
なんか進んだ感じがあることありますよね、うん、
でそれは私もエンパワーメントされたから、
うん、
誰かにとってもその言葉がそうでありますようにと思って記事も書くんだけど、うんうん、でもやっぱりそこに閉じこもらずに常になんていうかこう自分にちゃんとこう問うていくみたいなことをしないと私の場合はダメなの。
なんかその
思い込みがすごい激しい人間だから、
多分同じことを違う表現で僕の多分感じだと、
うん、
結局何を書いたってわからないところが残るので、そこも書いていかないといけなくなっていく必然性が生まれていくというか、うんうんう
ん、なるほどなるほど、
全然違うテーマで同じ自分の問題意識があったりなんかしてて、
わかるわかるわかる、だから
で全然パッと見読者もつながってるってわかんないかもしれないけども、
う
ん
う
ん、
そうだから書ききれなかったこと、
うん、余白というかだな、
うんうん、をどれだけ大事にできるかとか、うん、あるいは書ききれなかったっていうふうに思うものを持ち続けることが、うん、それがそこにあるってやっぱり うん、うまく言えない。
いや、わかる、すごくよくわかる。
わかるでしょ。だからとにかく一生懸命書くのよ。一生懸命書いて、うん、でも書ききれないのよ。だけど、うん、一生懸命書いたことによって書ききれなかったものが明らかになるから、言語化できなくても、だからそれが次の自分の宿題みたいな形でちゃんと残るからみたいなこと。
書ききれないものとの追いかけっこをしてるんじゃないのかな。
そんな感じ
でしょ、
うんうん、だからそういう意味では多様性とかね、分かりなさとかについて、多分私は結構そうやって追いかけっこをしてた中で、今回その鷲田さんと会って、あの哲学晩酌できたことで、一つなるほどと思った補助線はいっぱいもらったの、
うんうんうんうん、
だけど多分その補助線の中にとどまってちゃいけないっていうか、う、ね、また新しい補助線探していかなきゃいけないみたいな、
うん、なんかすでにこれは哲学カフェというか哲学晩酌、
哲学ポッドキャスト、私なんか水しか飲んでないわよ。あなたまだコーヒーだけど、私水だよただの。
ですね。だけど、あともう一つだけ、一つだけ
。
多様性のアパルトヘイトって社会一般的にそれが必ず悪いことと言えるのかどうかっていうのは考えたいなと今
思った
っていう。別にこれはそれは僕は推奨は多分しないんだけれども。
うんうんうんうん、
これはなんていうかちょっと違う次元というか、ね、考えた方がいいよなっていうこと
ちょっと思う。それはそのコンフリクトみたいなもので傷つく時に一時的に避難するみたいなことも
う必要だし、じゃあそういう多様性がなかったらもっと一面的な社会だよね。
あー、なるほどね。
それはなんかね、それってこの分断って話をしてる時によく、うん、僕は例えば戦後日本社会っていうのはある時期までは戦争の記憶によって右か左まである程度の共通項があったみたいな書き方をしたりとかして、
はいはいはい、
うん、でもそれがだから分断、ある意味では分断されていない、右翼が左翼を襲撃しても官民が飛んでてもそれでも分断されてないみたいな、お互いが社会の不正因であるっていう認識はあったはずだみたいな書き方をたまにするわけですけども、それっていい社会だったのかな、悪い社会だったのかな。分断社会を批判するために、そういう話を書きながら、でもこれって今と比べてどっちがいい社会なんだろうって分かんなくなったりすることはある。今の方が確かに多様だよとは思う。とか、
なるほど、
これもまあ分からなさ、私の今、また違う形とかで分からないなって言いながら書くこと、
うん、まあそこに何だろう、やっぱり明らかな権力勾配があるときにやっぱりちょっと、
はいはい、それが隠蔽されていたりとか、
その痛みなり差別の隠蔽につながる相互隔離みたいなものはやっぱり、
そう、
私は嫌だな。
あ、それはそうですね。それはそうですね、うん、だから今起きてるのっていうのはある意味ではインターネット上とかで70年代とかのいろんな、反差別運動の球団闘争がもっと非組織的な形でみんなの思いつくでバラバラバラバラって転がってる感じでしょ。
なるほど、
多分だから、うん、それで怖いって思う人もバラバラバラバラと全国にばらまかれている、
なるほど、
闘争現場以外に、そこでいろんなことが起きて、それは声を上げるところはもちろんだけども、やっぱりそのなんていうかな、子が子のむき出しのままでそれをやってるような空気になってんのかなとかっていうことを考えたりをして、だからアパルトヘイトに、ああごめん、やっぱりちゃんとうまく喋れてないけど、そんなことをぐるぐるぐるぐるこれ読みながら思ってました。
本当、やっぱりじゃあぐるぐるぐるぐる考えながら考えながら線路は続くよどこまでもみたいな感じですね。
はい、
考え続けましょう、
はい、はい、いつもの答え、いつものなんか締めの文句だぞ。
本当ですね、なんか成長しないな。
大事なことです。
すいません、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今夜ブルーポストで
月曜日の本棚のコーナーです。月曜日は最後に私たち2人が最近面白かった本、大事にしている本、ぜひたくさんの方々に読んでいただきたい本などを代わり番号にご紹介しています。今週は小国さん、
はい、どうぞ。今週はこれを持ってきました。
何ですか？
じゃじゃん、
じゃん、
支援の女、
支援、志の縁、
はい、志の縁と書いて支援、支援の女、諸沢陽子と私たち、これを書いたのは信濃毎日新聞の記者の、
ほうほう、
読み方がちょっと自信ないから裏を見る、川原さん、川原千春さんです。
ほうほう、
1982年生まれ、
うん、うん、 お若いと言っちゃあれですがっていう。
いい本なんですよ。
うん、
で、実は、私あんまり新聞って最近読んでなかったりすることもあって、毎日読んでるわけじゃないというのは、ちょっとここで告白するんですが、うん、でも3月1日、なぜかすごく新聞を読んだんです。
なぜ？
隅から隅まで。偶然。
うん、偶然？
そしたら、
うん、
大きくもないけど、まあ、それほど小さくもない訃報が載っていて、
うん、
でそれが諸沢陽子さんが99歳で亡くなったっていう訃報だった、
うんうんうん、
で私は恥ずかしながら、
うん
うん、諸沢陽子さんって、うん、名前はものすごい聞いてるんです、
うんうん、
なぜなら私は、うん、振り出しが長野支局だから、そ
う
ですね、
うん、
もう長野が一つのその彼女の拠点であったので、
うんうんうんうん、
もしかしたらその頃に私は取材に行っててもよかったはずの立場でありながら行かず、
当然知ってたわけですね、長野支局時代、
うん、はい、でも本もちゃんと読まず、
うん、
今に至ってえ亡くなったのってなって、
うんうん、
慌ててなんか無性に彼女の言葉とか彼女がこれまで何を書いてきたのかとか、
うんうん、
読んでみたくなって、
うん、
図書館でまず片っ端から本を借りて、
うんうん、
で一冊だけちゃんと買おうって言って買ったのがこの、支援の女、
うん、
なぜかというと、うん、まあ、これはポッドキャストなりコラムで紹介してみたいって思った本だったからで、
うんうんうん、
で実は最近の本なんです、古くないんです、
うん、
2021年に出てる本で、
うんうんうん、
でその今の現役の著者である川原さんが諸沢陽子さんに、それこそ 90歳代 の、 あの諸沢さんに丹念にインタビューをし、彼女の生涯を書き切りながら、あの一方で彼女から影響を受けたいろんな方々のインタビュー、
うん、
これすべて新聞で連載をしたのに加筆してできた本なんですけど、
うんうん、
それこそあの翻訳家の斉藤真理子さんとか、
はいはいはいは
い、いろんな方に話を聞き、
うん、
そしてさらにこれまでの過去の彼女の諸沢さんの著書から、うん、あの大事な部分を引用してあって、
うん、
だから、諸沢さんのお仕事、諸沢さんってどんな人だったのっていうのを一冊で
コンパクトに
あのなんというか今に切り結ぼうと思った時には多分この一冊って思ってこれを選びました、
うんうん
うん、であの読み返して驚くんですけど古くないんです。
例えば
1972年、
うん、
私は6歳の頃ね、う
ん、お兄さんが6歳ですね。
私が6歳の頃、諸沢さん47歳、
うんうん、
長野県の、うん、で開かれたブラック解放全国婦人集会の舞台で、
うんうん、
彼女が講演したんですね、
うんうん、
ブラック解放を言う人が男女差別をしていないか、
うんうん、
女の解放を言う人がブラック差別をしていないか、その人の人間解放の思想を知るには、
うん、
ブラックと女の問題がリトマス試験紙になります、
うん、
みたいな、つまり言ってしまうと今で言うとこのインターセクショナリティみたいなことを彼女は自然にそこに行き当たっていたとか、あるいはこれはあの新聞記者だったら結構刺さると思うんですけど、
うん、
まあそれこそ彼女が著書がいろんな賞を受けて、
うん、
でいわゆる女性、女性史研究家みたいな肩書きを、
うん
まあ、社会から与えられ、
うん、
講演とか原稿とかの依頼が殺到し、
うん、
売れっ子になった頃に、
うん、
彼女はすごく自問するんですね、
うん、
つまり今は政権批判をしたり政治批判をしたりするとそれで原稿料や講演料をもらえる、
はいはいはい、
戦中はそうやって言葉を出したら治安維持法で逮捕された、
はいはい、
なのにそうやってお金がもらえる、
うん、
今はでしかも講演が終わった後あるその聴衆の人から、
うんうん、
いやー留飲が下がりましたって言われた、
はいはい、
つまり私はその今の権力構造とかあるいはその体制を
保管する
安全弁みたいなことをしてるんじゃないかって
安全弁商品だと
自問をし、
うんうん、
だからこそ彼女は自分の言葉に誠実であろうとして、
うんうん、
あの本当いろんな行動を起こすんですよね多分だから沖縄に向かって行ったのも、うんうん、沖縄で長く暮らしたのも、うんうん、やっぱりその、
うん、
そこからだったはずだし、
うんうんうんうん、
それからあの長野県に、うんうん佐久市かな、
うんうんうん、
82年ぐらいだったと思うんですが、
うんうんうんうん、
そのいわゆるその人権とか、
うんうん、
女性解放だとかについて考える、うん、そうやって活動している拠点女性たちの拠点を、
うん、
あの作ったのも、うんうん、やっぱりそういう場所を作ろうって思ったからだろうし、
うんうん、
あのやっぱり言葉だけじゃないことをやろうとするんですよね、
うんうん、
やっぱそのなんか行動が今こう読み返すと刺さる、
うん、
すごく刺さる。なんでかっていうとこれちょっとコラムに今書こうと思ってるんですけど私、
うんうん、
鈴木さんのいるこのオピニオン、うん、まあ名前違ったけどいわゆる今のオピニオン編集部に移動してきたのって5年前ぐらいだと思うんですよ、
はいはい、
で本当にそれまではどっちかちょっと現場第一主義みたいに現場ばっかり行って、うん、行ってみた行って行ったみた書いたみたいな記事を書くことが多かったのが、うんうん、もうその時から、
うん
もう難しいの苦手なのになんか毎日ずっと専門書読んでるみたいな日々になり、
うん、
で確かにあの各界の有識者の方にインタビューをする、うん、新しい言葉に触れる、
うん、
あるいは自分の知らなかった考えに触れる、
うん、
新鮮だしびっくりするし、
うん、
まあさっきのねその鷲田さんのインタビューもそうだけど、うんうん、あのその瞬間に自分が変わった気がするけど、うん、本当にその他人の言葉を私は自分の中で咀嚼し、うん、自分のものにし、うん、自分の行動として、
うん、行動、
うん、変えられてるのかって、うん、結構今回ちょっとこれを読み返して自問しちゃったりとかさ、
うん、
あとは例えばまああの今回私あの国際女性デーで特に何か記事は書かなかったんだけども、
うん、
でもやっぱりずっと考えてるのは、
うん、
例えば夫婦別姓の話ね、
はい
選択的夫婦別姓の話って私にとってはやっぱりアイデンティティの問題、うん、まずアイデンティティの問題なんだけども、まあ、今回その経済団体が動く、
はいはい、
で、
うん、
きっとそれは政治家に対するすごく大きい力になるだろうと思う、
うん、
でそれ自体はすごく評価したいしすごい、うん、ありがたいとも思うけども、
うんうんうん、
でも一方でなんかその国際的に仕事するのに不便だからとか、うん、支障があるからとか、
うん、
そういうことだけの問題じゃないってやっぱりずっと言い続けたい思いがあったりして、
うんうん、
でそれはなんだろうねうまく言えないんですけど例えば男女共同参画とかさ、まあ、いろんなその女性活躍のための法律って、うんまあ、できてきてるんだけど、
うんうんうん、
大概前文っていうかこう一番最初のところを読むとさ、
うんうんうん、
なんかその少子高齢化で、
うんうんうん、
この日本が国際社会において何とかするためにみたいなことが必ずあるわけ
猫の手女の手みたいな、
うん、そうつまりなんか女性のそれは公平とか平等とかのための女性解放ではなく、
うんうんうん、
なんか何労働力としてとりあえず働いてよみたいな、うん、なんかところに寄って怒ってきたようなこともいっぱいあって
そ
したらやっぱりね諸沢さんも書いてるわけ、
うん、
これまでと同じ権力構造の中で生産性本位の発想で制度改革して満足しちゃったら女が矛盾にうなずき矛盾の拡大に力を貸すことで何もクリエイティブなものは出てこない制度は絶対ではないし理想とする姿も確実ではなく多様でいいと思うんですただ私たちはいきなり理想に到達できないからその足がかりとして制度的な平等は必要条件です、
うん
うん、だからやっぱり足がかりとしての 制度は必要、新しい法律も必要、でもそこで満足すんなよってやっぱ言われた感じがしてね
でもだってそのあごめんなんか腰折っちゃわないかな、
うん、いいよ腰折りまくってくれて。
でもシングルイシューの政治闘争とか課題闘争ってみんなそういうことじゃんって思っちゃうんだけどね、
うん、うんうん
うん、現実的には
現実的にはね。
ただそんでは表面上もちろん妥協しないと進まないこともあったって、
うんうんうん、
理想があるからそれやるんでしょうとは思うけど。
あ、まあ、確かに、
うん、
確かに、
うん
うん、理想があるからやる、
うん、
でもちゃんと覚えておこうって
そうだね
思ったの。
思います。
今すごいバカにしてる。
いやそんなことない、そんなことない。
なんかすごいバカにされた気がした。
そんなことない、そんなことない。
なんか私
なんかすごく多分
シンプルすぎる。
僕は読んだらシンプルに、うん、そうだそうだって思いながら読むと思う、
うんうん、なんか、
うん、
なんだろう、本当にこの本よく書いて、うん、よくまとめてくれたなって、
うん、
私いつも大体ね、うん、著者さんにありがとうって言う、うん、言うんだけど、
うん、
今にちゃんと切り結んでくれた感じがした。
そうね、そうね、
うん、
この状況で出したっていうかね。
そう、
うん、
そうなんです。だから多分この放送の次の日の、違うな、この放送の時にはそのこの本について書いたコラムが載ってるかもしれない、
うん、
書けたら、
書けたら、
今書いてるから頑張って書きます。書いたら読んでください、
はい、
でこの本もよかったら読んでください、
はい、
以上です。
ありがとうございました。
今日の放送はここまでにしたいと思います。
この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です。主に私たち2人が最近書いた記事をご紹介し、取材の裏話や迷ったこと悩んだことを正直にお話ししています。皆さんからのコメントやメールにもお答えします。ご感想や伝えたいこと、みんなとシェアしてみたいことなど何でも構いませんので、お便りをお寄せください。
投函はボイシーのコメント欄、プロフィール欄、あれ？プロフィールに書いてあるフォームからお願いします。ツイッター、
旧ツイッター、
X でも受け付けています。ハッシュタグにカタカナでブルーポストとつけてツイートしてください。皆さんの声が励みです。ぜひいろいろなお話を聞かせください。う
ん、よろしければこの番組をフォローするのボタン、放送へのいいねを押していただけると励みになります。
では今夜はオピニオン編集部から小国彩子と
鈴木秀夫が
お送りしました。ここまで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。